それでは特集である食料・農業・農村基本法の検証・見直しから始めます。食料・農業・農村基本法についてはここから先では基本法とします。基本法は食料・農業・農村政策の基本理念や基本的な施策の方向を示すもので、1999年に制定されました。制定から四半世紀が経過する中、制定当時には想定していなかった、または想定を超えた情勢の変化や課題に直面しています。
具体的にはどのような情勢の変化や課題に直面しているのでしょうか。
大きく3点の課題が挙げられます。一つずつその課題を深掘りしていきましょう。まず1点目は、世界的な人口増加に伴い他の食料輸入国との食料の争奪が激しくなっていることや、気候変動による食料生産の不安定化に起因する食料安全保障上のリスクの高まりです。
具体的にどのようなことが起こっているのでしょうか。
近年、新型コロナウイルス感染症の蔓延、エネルギー価格の高騰、気候変動、紛争等による複合的リスクが顕在化している中、ロシアによるウクライナ侵略等により、黒海経由の穀物輸出の停滞、国際的な小麦相場や肥料原料価格の高騰といった世界の食料供給が一層不安定化しています。地政学的なリスクの高まりが世界の食料供給や国内外の物流に大きな影響を及ぼすことが改めて確認されており、地政学的な情勢の不安定化は輸入依存度の高い我が国の食料供給に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
人口増加や気候変動、国際情勢が食料安全保障上のリスクに影響を及ぼしているようですね。
加えて世界的には中国やインドなど新興国の経済が急成長し、穀物や肥料、飼料など輸入に大きく依存している作物、資材等の調達競争が激化しています。
日本は農産物をどのような国から輸入しているのですか？
2023年の日本の農産物輸入額を国別に見ると、アメリカが最も高く、次いで中国、オーストラリア、ブラジル、タイ、カナダの順で続いており、上位6カ国が占める輸入割合が6割程度となっています。
主要農産物の輸入構造は少数の特定国への依存度が高くなっていますね。
続いて2点目は、地球温暖化や生物多様性といった環境等の持続可能性に配慮した取り組みへの関心の高まりです。地球環境の保全や貧困問題の解消といった持続的な社会・経済の形成に向けた国際的な議論が進み、そのような議論の動向が農業や食品産業の在り方にも大きな影響を及ぼすようになっています。
具体的にどのような取り組みが求められているのでしょうか。
農業分野では世界の農業・林業、その他土地利用由来の温室効果ガス排出量は排出量全体の約2割を占めることから、温室効果ガスの排出削減や土壌・水資源の保全等が求められています。また農業が環境に負の影響を与え持続可能性を損なう側面があることへの関心が高まる中で、食料供給が地力の維持や自然景観の保全等の生態系サービスに与える悪影響を最小化していくことが重要であるという考え方が国際的に浸透しています。
日本はこうした国際的な議論にどのように対応していますか？
食料・農林水産業の生産性向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるため、2021年5月に緑の食料システム戦略を策定し、中長期的な観点から調達・生産・加工・流通・消費の各段階での取り組みを推進しています。さらに、2022年には、緑の食料システム法が制定され、農業の環境負荷低減を図る取り組みが進められています。
環境等に配慮した持続可能な農業、食品産業を主流化していくことが求められていますね。
3点目は、国内の人口減少に先駆けて、農村人口が急減する中で、農業者の急減等による食料供給を支える力への懸念の高まりです。
国内の人口は減少傾向にあり、高齢化も進んでいますね。
普段仕事として、主に自営農業に従事している基幹的農業従事者の数は、2000年の約240万人から、2023年には約116万人と半減し、その年齢構成は70歳以上の人たちが全体の約6割を占めています。20年後の基幹的農業従事者の中心となることが想定される60歳未満の人たちは、全体の約2割の24万人程度にとどまっています。
人口が減る中で、食料の安定供給を担う農業経営体の育成、確保が重要になりますね。
農業者が大幅に減少することが予想される中で、今日よりも相当程度少ない農業経営体で、国内の食料供給を担う必要が生じています。今後、離農者の農地の受け皿となる経営体や、付加価値の向上を目指す経営体が食料供給を担うことが想定されることから、こうした経営体への農地の集積・集約化に加え、昨今普及しつつあるスマート農業技術や新品種を活用し、生産性を重視する農業経営が必要となっています。
農村人口が減ることで、地域コミュニティの維持などにも影響を及ぼしそうですね。
農村でも人口減少が特に著しい地域では、集落の存続が危惧されています。これまで集落の共同活動により支えられてきた農業用用水路や農地の保全など、農業生産活動の継続が懸念される状況となっています。
各地域では、それぞれが置かれた状況に応じて、地域農業を維持する方策を考える必要がありますね。
農村に一定の住民がいることを前提に、これまで地域で支えてきた、用排水路や農道といった末端の農業インフラの保全管理等への対応を考える必要があります。